にぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。第7回目の放送となります奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、毎月第3土曜日に放送しています。奈良市中野新屋町に4月にオープンした100年の町屋、奈良町にぎわいの家が発信する月1回のラジオ番組です。さて、そのにぎわいの家では二十四節気を紹介しています。二十四節気というのは秋分や冬至など季節を表す暦の言葉ですが、だいたい1ヶ月に2回節気が変わります。今月10月なら10月8日から甘露、10月24日から霜降というように。この放送は月一度ですが、月に2回節気が変わっていく時間はなんだかとても早いです。一つの節気が過ぎる時間は本当にあっという間で、月に2度季節の変わり目や自然の移ろいを意識しないと、なかなか季節の到来が目に見えてつかめないのが今の私たちの暮らしかもしれませんね。どうぞにぎわいの家でゆっくりと秋の時間を季節のしつらえや節気の言葉とともにお過ごしください。さて、10月は運動会に村祭り、忙しく過ごされた方も多いでしょう。秋を代表するこんな2つの行事、お天気にはハラハラさせられますね。秋の雲が空の高さを際立たせてくれる気持ちの良い日が続きます。実りの秋、新米が美味しくて思わず食べ過ぎてしまいますね。にぎわいの家の人気企画、かまどを使ってご飯を炊くかまど体験のご飯は本当に美味しいです。衣、食、住から感じる季節の暮らしの実感を奈良町にぎわいの家の講座やイベントに参加してぜひ感じてくださいね。それでは奈良町にぎわいの家の場所をご紹介しましょう。近鉄奈良駅からは歩いて猿沢池を通り約10分くらいです。 JR 奈良駅からですと三条通りを東に歩いて徒歩約15分です。奈良町を散策するのに秋はぴったりの季節、のんびりと歩きながらどうぞにぎわいの家の町屋空間をゆっくりと味わってくださいね。それでは本日のメニューをご紹介しましょう。まず奈良町にぎわいの家のテーマでもある二十四節気について、節気の言葉とにぎわいの家オリジナル短歌から季節の息吹を感じていただきます。続いて奈良町にぎわいの家のスタッフがお届けする新コーナー、これがにぎわいの家をお届けします。4月にオープンしてから半年、スタッフならではの言葉、興味ありますよね。そして先月からの新企画、奈良町人ボイスの第2回目、奈良町の方にお話を伺うコーナー、今月は徳有寺粟谷俊弘さんです。私たちが知らないかつての奈良町や今の様子をお聞きしながら奈良町を語っていただきます。そして締めくくりはにぎわいの家のイベント案内です。お昼前のひとときをどうぞご一緒にお楽しみください。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、二十四節気。奈良町にぎわいの家では明治まで使われていた旧暦から二十四節気を今の暮らしにも生かしたいと、節気講座や節気スタンプを企画、季節の言葉を身近に感じていただいています。オリジナルの二十四節気スタンプ24種類を作り、ご自由に押していただいています。おかげさまでこの節気マーク好評で、これからスタンプ以外にもいろんな形で展開していきますので、楽しみにお待ちくださいね。さて、その二十四節気について簡単に説明しましょう。二十四節気というのは昔の暦の言葉で、一年を 二十四に分けて季節の区分を表しています。私たちが今も耳にする二十四節気としては、春分、秋分など、今も暮らしの中で自然のリズムを感じさせてくれる二十四節気。それでは10月の節気をご紹介しましょう。二十四節気、甘露。10月8日から23日まで。漢字の通り、寒い朝、霜になりそうな冷たい梅雨が降りる頃です。朝は冷えますが、晴れるとイワシ雲など秋の雲がたなびく青空の高さが際立つ季節。七十二候の言葉も、雁が飛来して菊が咲き始め、キリギリスが戸のあたりで鳴く、といった秋の風景がいっぱいの節気です。二十四節気、霜降。10月24日から11月7日まで。こちらも字の通り、霜が降り始める頃となり、朝夕の寒さをぐっと感じる季節です。暦の上では晩秋、日の短さも実感します。秋の日は鶴瓶落とし、と言われるように、井戸水を汲む鶴瓶がすごい速さで落ちていくように、夕暮れの速さに家へ帰る足取りも思わず速くなりますね。けれど、紅葉はこれからが本番。奈良では正倉院展の時期でもあり、たくさんの方が訪れる秋の観光シーズンのピークでもあります。奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気短歌。奈良在住で短歌結社山眉編集委員の北貴子先生に節気ごとにオリジナル短歌を作っていただいています。甘露の歌。朝の目覚めくっきりとして甘露なり、木菊白菊開き始めぬ。急に寒くなりだした朝、その冷たさが逆に目を覚ましてくれる甘露の頃、ちょうど黄色や白の菊が咲き始めた。ひんやりとした秋の空気感での爽やかな目覚めと、菊の黄色と白の目の覚めるようなくっきりとした色の感触が重なる秋の輪郭が鮮やかなお歌です。霜降の歌。山並みの空澄み渡りモズの声、高く響けり初霜の朝。晩秋の澄み渡った秋の空気、山の稜線がくっきりと見え、初めて霜が降りた朝にモズの声が高く響いていますというお歌。モズは秋には縄張りを確保するために高い声で鳴くとのこと。耳を澄まして季節ならではの鳥の声を聞く感性を日々の忙しい中にも持っていたいですね。奈良町にぎわいの家スタッフおすすめスポット。このコーナーはにぎわいの家のスタッフによるここがおすすめというところを話してもらいます。オープンから6ヶ月、スタッフにはどんな風景が見えているのでしょう。奈良町にぎわいの家事務局の堀内のり子さんにおすすめのポイント、またはお好きな空間なんかをお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
堀内さんのお好きなところってどんなとこなんですか。
そうですね、なんとなく感じがいい、そういうことが好きなのかなっていうふうに思っています。
なんとなく結構ざっくりした感じですけれど
そうですね、どこか遠く、例えば外国に行ってなんか空気が合うな、ここに住んでみたいなって思うことってありますよね。この家もそんな感じがします。
きっと外国のお客様もね、そういうふうに感じてくださってるのかなとも思いますけれども、具体的に言うとこうどこが好きとか、どういうところがこのにぎわいの良さだと思われますか。
そうですね、例えば木造だと何でも良い、古ければ何でも良いということでは決してないと思うんですね。この家はいい木を使っていい技術をつぎ込んで作られている、それも趣味よく作られている、それが魅力かなと思います。
確かに材木屋さんなんかも来られた時にいい木使ってるなっていうふうにおっしゃいますもんね。
そうですね、いろいろ教えていただいております。
他にもこのにぎわいの家のすごいなと思われるところとかいうのはありますか？
そうですね、和室ここの部屋は何使われるんですかって聞かれることがよくあるんですが、和室の目的というか利用方法がその時々によって変わる、変えられる、それが、町屋の良さというふうに答えています。
変えられるっていうのは襖で部屋を広くしたり狭くしたりっていうことですか？
そうですね、そういうのもありますね。あと例えばきちんと花を生けて客を迎えてみる、迎えるという部屋になっている時もあるし、例えばそこが寝間になってみたりとか、そういういろんな自由度の高さっていうのも私たちの暮らし方に、シンクロする魅力なのかなとも思います。
いろんな多様な暮らし方ができるっていうことですね。
そうですね。
あとにぎわいの家にたくさんのお客様来られてると思うんですけれども、よく佇んでる姿を私なんかも目にすることがあるんですが、どんなお客様が印象的だったりしますか？
そうですね、特に外国のお客様が多いんですが、大広間の横、仏間の横ですね、そこから廊下の方から中庭を見た景色、様子をよく写真撮ってらっしゃいますね。私も実際そこが綺麗かなと思います。でただちょっと工事中でフェンスがあるのが残念ですが、皆様にもぜひ感じていただきたい部分です。
他にお客様にご案内することっていうのはありますか？
来られたお客様には例えば100年の町屋というのは決して古い方ではないんですよ。ただ日本が近代化していく中で勢いのある人が良い目を持って建てた、だから今の私たちが見ても古臭くなく新しい感覚で過ごせるのではないかっていうふうにお伝えしたりしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
奈良町人ボイス。このコーナーは奈良町にお住まいの奈良町人に奈良町の懐かしい風景や今につながる活動など語っていただくコーナーです。本日第2回目となる奈良町人は奈良市鳴川町にあるお寺、徳祐寺粟谷俊弘さんです。徳祐寺は温情館の近くにあり、私もよく前を通ります。まずお寺の成り立ちについてお話しいただきました。
徳祐寺という寺ですねけども、元は元号寺の観音堂ですね。元号寺の観音堂、この元号寺というのはね、非常に不幸な寺で、東大寺興福寺は立派になるけど、元号寺は宝徳3年約500年ほど前にね、一切みんな焼けてしまっていますね、でその火事を一緒にみんな元号寺には観音堂もあれば地蔵堂もあるし薬師堂もいろいろあります。それみんなここへ来てますね、避難して。だけど昔はもう東大寺興福寺に匹敵するほど の境内地ですがな、実はその境内地が今奈良町ですやろ。でそんなんで、まあ、こっちみんな各お堂がこっち避難してきてます。
奈良町は元号寺の後にできたとは聞いていましたが、徳祐寺も元号寺の境内にあり、もともとは観音堂だったんですね。さて、奈良町には大麻曼荼羅を折ったと言われる中将姫の伝説が近くのお寺には残っていますが、その中将姫ゆかりの地としての徳祐寺、どんなご縁があるのでしょう。
ちょっと中将姫のことになってくるけども、藤原豊成公 の、最初の奥さんは紫の前、この紫の前の間に中将姫という子供さんが生まれになりました。で7つぐらいになった時に中将姫さん その紫の前は亡くなってしまわれたんです。で豊成子は2度目の奥さん照代の前という人をもらわれたんでんな。で照代の前も綺麗なお方やし、もうそんな前の先妻さんの中将姫も可愛がって育てられたんですねけども、ちょっとしばらくしたら豊治丸という子供ができまして男の子、それから世に言うママ子いじめ、かわいそうにね、ここで来のいじめられた。で私のところで現在 2箇所いじめられた跡がありますね、一つは虚空塚、でも一つは雪攻めの松って、こう2つくらいありますね、その虚空塚っていうのはそこにありますねけどね、 そのテルの前の「ちょみさんちょっとおいでおいで」って言って、うん、夕日の沈んでいる時ね、綺麗なお夕日沈んでいくさかいこっちおいでおいでってこう呼び出して、そってその楽器の上からドーンと突き落とされた、うん、ところが千代姫さんは空中にふっととどまって怪我一つもされなかったという、今これ伝説ですね。でほんでその国塚とこう呼んでますね、うん、国塚というね。それからもう一つはこのお墓の入り口のとこにね、昭和42年9年ぐらいまで松の切り株がありまして、それが雪攻めの松ですね、はい、でその中央伝説の寺にはみなその大麻曼荼羅がありますね。わ
こちらもそうね、
うん、でうちのはね立派なもんですね。もう渋市の曼荼羅といいますね、4分の1ですわ実は。6分1とも言うけどな、大きなもんです。
中将姫は奈良時代の貴族藤原の豊成の娘で、非常に才色兼備の姫だったが、母親を亡くすとママ子いじめに遭いながらも強く生き大麻曼荼羅を織るという話は浄瑠璃となり一般に広く語り継がれてきました。その姫の伝説が徳有寺にもあり、実際にその場も見せていただきました。一つは虚空塚、もう一つは雪攻めの松です。虚空塚はママ母が中将姫を突き落としたというところ。いじめられて突き落とされた中将姫はしかし下に落ちずに宙に空に浮いて助かったといいます。実際姫が突き落とされたという場所にご住職に案内していただきました。今はお墓のエリアとなっていますが、かなりの段差があり、確かにここから突き落とされたらとても危険です。もう一つが雪攻めの松、姫が折檻を受けたという松です。松の姿はありませんが、切り株は長いことあったそうです。そんな物語の地が今も奈良町にあるということ、古の舞台に今立っている、そんな不思議な気持ちになりました。さて次のお話は徳有寺のある鳴川町についてです。
ここに川ありますやろ、これ鳴川って言いますね、うん、それ人によったらねずっと高窓の方から来ますね。この川は春日山と違いますね。で高窓山の方から出てくる水源地は高窓山の方らしい。それずっとこう民家の間ここ来て岩郷寺の方からずっと井上町から岩郷寺の方に行くとこの鳴川の方にこう来てますね。でこの御城館、現在の御城館のところにちょっと突き当たりますね。でちょっとこう文字戸の北の方向いてぐっと行ってまたずっと西行きますね。その突き当たった時にゴーってなるというので鳴川、うん、ということをまあ一般に言われますねけどね。もう一つはやっぱり中将姫に関わりますね。豊成郷な、ここは別荘地ですね。御本宅はやっぱり平城京にあるらしい。で時々ご静養に来られる。とここのね川にねギャーギャーギャーギャーともうカエルがいやかましてかなだしですわ。カエルが泣きますね。ほんで豊成君こんなんかなんなこんな西洋に来てんのにな、ギャーギャーギャーギャーカエル泣きよったら落ち着いてほんでね元号寺にね五明僧正という方おられる。五明守るという字、五国忍者の五という字で命という字な、この五明僧正にならなかなか法力のある人やからその人に頼んでそのカエルの声を封じてもらいました。それで中津川、中津川というのがいずれまた後なまって鳴川鳴川と言ってますねけどね。
鳴川町の2つの言われ面白かったですね。川の音とカエルの鳴き声、2つの言われがあるんですね。奈良町の地下には川が流れ今も音を響かせている話を聞いて納得しました。次は戦後の懐かしい風景をお話しいただきました。
それから映画館がよくやりました。奈良町のもうここにありまして、ここの私とこのこの本堂の裏のところのとこにね奈良劇場って言って、奈良劇場、これはもう芝居ですで、映画やなし、
お芝居、
ほんまの芝居、 まあ、旅ガラスのああいう大衆演劇です。それこそ有楽座、もうちょっとこっち入ってきたら奈良のセントラル、それからこっちの餅丼のちょっと東の方には中央映画劇場、その横には新徳席、これは芝居小屋ですやろ。でその前には中央映画劇場ありました。でお花座がありました、うん、お花座はもうなかなかこれはあの大きな劇場ですわ。あの演劇もされたらしいけどな、後はもう最後は映画でしたけどね。でもあの、うん、こんなところに来栄寺でそんな映画この教罰のところにあったり、今も一回にもあらしませんけどな、奈良にあの映画がなくなりましたけどな、あの学校から行きましたわ、
みんなで、
うん、学校から時々行きましたで、見に。そんなこと言われましたな。京畑駅ご存知ですやろ、JR の京畑駅の当時国鉄しまして、そっからねずっと東三地までリフトがあったん知らんない作動地まして、これずっとね今日は中筋から貝の塚六夜音ずっとこんな高い鉄塔が立ってそこへずっと、うん、それなもんで、あの上深町とかまで行って、そこで材木屋とかまたずっとそれで運んでる、それがね非常にあの懐かしいですわ、戦い、うん、そんなぐらいたりね、これがもう一番あの昔の姿でみんなへーって言われますねけどね。
学校から映画館に鑑賞会に行ったり、なんだか楽しそうですね。お話を聞いて、とにかく映画館の数の多さにびっくりしました。そして作動、ロープウェイですね。奈良と針を結んでいたロープウェイ、無人の荷物を運ぶロープウェイの終着が京畑駅だったということ、どんな風景だったのでしょう。考えるだけでワクワクします。
あのもう話寺子屋に移りますけどね、あのうちの寺子屋から大化社になって、それから中辻学校になって、この陰陽町の今井上さんというお家やけど学校になって、それから今錦辻八軒町にいて奈良市立整備小学校となってますね。課外 学習でね、あのここ来られますね、やっぱり整備小学校発祥地やとかいうのでね、そのね、あので来られる生徒がね子供ですね、ほんままだ2年生か3年生の子や。でそんな寺の歴史がいるや言うてもね、あのなんか分からへん関心もないしね。ほなね、その後ろでマニマニしてる子がね木魚を叩いたりな、何やごめんごめんごめんとおっしゃられますね、うん、でふっと思ってな、こんな話するよりな体験学習でこれさせてもええと思って、で今ねもうここ何年かもうあの年に何回か来られますね。でそれみんなその来はったらね、子供さんにね木魚を叩かせたり解釈させたりね、じゃらりんじゃんとこういうね ありますね。ほんだそれ喜んでじゃらりん、でその最後にね、あの今のこれですわ、これ着せて、ほんで撮影して、ほんで最後に蚊についてもらいますね。これ喜ばれますで、それがねヘースはもうついてないけどね、うん、これ喜ばれでゴーンじゃなってね、あのなん女優の金しか鳴らさしませんが、うちらヘースはね、だから嫌う時は子供が鳴らす音やさかに知れてますね、ゴーンって言ってね、だからそれ珍しいのかして、それさ知ってもらってますね。わでその時ね、引き残す花や秋咲く石の竹っていうの、生き残す花や秋咲く石の竹、うん、これわかりますか意味。引き残す、引き残したいってなんて、花や秋咲く石の竹がちょっとみんなね、これ石竹からなでしこのことですね。ね、なでしこっていうのは冬の間はもう雑草同然らしいですわ、あとでね、だけど残しといたら、引き残しといたらまた夜が来ればみんなによって検証されるよ、今はこう引き残しといてくれというあの意味やねんけども、もっと広く解釈したらね、やっぱり文化財に通じますが、昔の古いもんはね伝えてほしいというのが私の願いですわ。
現在小学校の子どもたちがお寺にやってきて木魚を叩いたり、お寺のものに興味を持って触れる様子、とても微笑ましいですね。 昔はどの家にも仏壇がありましたが、今は身近にありません。実際にお寺に行って、実際に見て物に触れることは貴重な体験ですね。そんな子供の体験場所となっているお寺、徳有寺。まさに奈良町の身近なお寺さんですね。さて、徳有寺ですが、12年目を迎える市民講座、大人の寺小屋を主催されています。これまでも歴史や日本文化に秀でた先生方がお話しくださっています。次回は11月7日、大津正明氏による奈良人形師森川都園についての講演です。そして11月14日土曜日は十八重法要があり、寺に伝わる三払い念仏踊りが子どもたちによって披露されます。皆一休さんのような小坊主さんの姿で踊るとのこと、楽しみですね。では最後に徳有寺の鐘の音をお聞きいただきましょう。大きく響く鐘の音、昔の人も同じ音を聞いていたんだなと思うと嬉しかったりほっとしたり、奈良町は古の空気が暮らしの中にあるんだなと実感した徳有寺での時間でした。粟谷利弘様、ありがとうございました。それでは最後のコーナー、イベントや講座のご案内です。秋の行楽シーズンに向けて10月11月は盛りだくさんの内容です。まず音楽イベントを2つご紹介しましょう。来週の土曜日24日午後2時からモンゴルの伝統楽器である馬頭琴のコンサートがあります。日本を代表する馬頭琴の演奏家佐賀春彦さんをお迎えしての町屋でのコンサート、料金は2000円です。11月3日火曜日祝日には奈良町を拠点に音楽活動をされている坂本古楽器コンソートのお話と演奏があります。こちらは500円です。古い楽器の音色、町屋の木の空間でどんな風に響くでしょうね。以上2つ、馬頭琴と古楽器、なかなか身近に聞く機会がないので、ぜひこの機会をお見逃しなく。週末のかまど企画や恒例の町屋講座など、いずれの催しも申し込み問い合わせは奈良町にぎわいの家、電話074220-1917、074220-1917までお願いします。皆様どうぞお越しくださいね。ホームページ、Facebook からも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。最後に10月20日までにぎわいの家の一番奥の蔵で折り紙ワールドという展示をしています。大きな折り紙作品とカラフルなたくさんの折り紙、これらの作品はにぎわいの家のお近くに住む方々に折っていただいた折り紙です。奈良町にぎわいの家はこうした地域の方々に支えられながら、ほっとして楽しい町屋空間をお届けできたらと思います。それではまた来月お会いしましょう。ナレーション、パーソナリティは羽原明子でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。